皆さんこんにちは、中園です。今回はですね、10個のお話のうちの最後10個目のお話なんですけれども、まあ、今回はですねちょっとこう自分のこう思いであったりとか、今回このメディアにお越しいただいたあなたにですねこう分かってほしいなと、それは決して上から目線とかではなくて、対等な立場でのお話なんですけれども、伝えたいなという思うことをちょっとありのままねこう伝えていきたいなというふうに思っております。途中ですねもしかしたらちょっとこう言葉が悪くなったりとか、なんかねこう綺麗な言葉ではないかもしれないですけれども、まあ、私というものをですね、知っていただければなと、そしてもしよろしければ共感していただければなというふうに思っているところでございます。で今回ですねその仕事または学生さんであれば学業において方針としていることは何ですかということなんですけれども、もうですね人と比べない、他のやつとは絶対比べないっていうことを、私はですね意識というか、まあ、自然にそうなんですけれども元からの性格的にね人と比べない、他のやつと比べないっていうことを方針にしております。まあちょっと私の話になってしまうんですけれども、まあ、今まで人と比べられたことって、何度もあったんですよ。昔からねこうスポーツ、まあ、機械体操っていうものを幼い頃にやってて結構身体能力抜群だったわけで、まあ野球やってもラグビーやっても何やっても以上ではあったんですね。スポーツに関しては、まあ、勉強はですね中高一貫校に入って全くしなかったので落ちこぼれてはいましたが、勉強以外というかスポーツですね、まあ、あと美術とかも得意なんですけども、本当にスポーツに関してはかなり自信を持っていて、中学生の時も野球部でエースだったんですけれども、まあ、高校1年生の秋にですねラグビー部から引き抜きがあって、まあ、そのまま入ったんですけど、ほぼルールが分かんないんですよ。前にボールを落としちゃいけないとか、前にねパスしちゃいけないぐらいしかルール知らないんですけど、まあ体格良かったんで、まあ、先輩とかもね結構ぶっ飛ばせた。それでまあ結構陰でね、あいつは元から体がでかいからとか身体能力が高いからとかこう言われることとかね、まあ、たまにこうあったわけですけど、決して自分の中ではですね、まあ、自分のベストっていうのを、まあ、とにかく尽くしていて、あの先輩調子こいてるからちょっと飛ばしてやろうとかそういう気はないわけですよ。で、まあ、例え話が少しこうなんだろうな、まあ、おかしかったかもしれないけれども、まあ、結局のところ人と比べても全く意味ないっていうことですよ。今の私の環境でもそうですし、あなたのね今の環境でもそうですし、まあ、学生さんでもそう、高校受験目の前の人でもそう、大学受験の人でもそうだし、ママさん関係、ママ友連中との人間関係でもそうだと思いますよ。もう全然人と比べても全く仕方ないんですよね。で私が結局思ってる根底の部分って何かっていうと、その時のこう自分がこうできるフィールドでとにかく本気を出せば全然いいと思うんですよね。でそれはなんで今じゃあ中園さんとそんなこと言えるんですかと、責任あるの持てるんですかっていう話なんですけれども、これはですね1990年代とか90年代後半とか、まあ、2000年ですよね、その時から比べてもう時代ってもう誰がどう見てもめちゃめちゃ変わってるわけじゃないですか。東大に入学して一流の商社マンとしてバリバリやっている人もまあ周りにもいるし、もちろん弁護士もいるし超一流の営業マンだっているし、メディア関係で働いている人だっているし、まあこの間の夏なんて 緊急でね病院に運ばれたら主治医が同級生だったっていうねオチもありましたけれども、もちろんそういう人って学生時代に頑張って今の環境今の自分を手にしてやっぱすげえんですよ、偉いんですよ。でもその今じゃあね、もっとこういう人生になれたけなればよかったなとか後悔してる人とか、本当はそんな実力ないのになんか無理してやっちゃってる人とか、ね、子供がそっちのねあっちの家庭の子から比べたらちょっとなんか劣っちゃってるとか比べてもやっぱり結局仕方なくて、こっち側にはこっち側の生き方ってもんがあるんですよね、やっぱり。それがさっきちらっと話した90年代後半とか、2000年あたりですよね。その時ではもう 100% 考えられなかった仕事のスタイルっていうか学びのスタイルを含めて、こっち側で選択できてこっち側の行動次第で、どうにもなるっていうのが今の時代っていうか、もっと言っちゃえばこの瞬間だと思うんですよ。しかもそれに巡り会えるやつっていうのは結局アウトローなやつだと思うんですね。どっかで失敗しちゃったとかどっかでねつまずいちゃった、レールから外れちゃった、でも本当は自分こんなんじゃないはずだとどっかで思ってるとか、そういう人って絶対そういうチャンスに巡り合えると思ってるんですよ。で結局、私が好きなタイプって、人生どっかでね挫折経験してる人であったりとか、悩んでる人、それから自分はこんなはずじゃないとかね、こうどっかで信じていて頑張ろうって思ってる、とりあえず何とかしてやろうと思っている人が、結局私は好きなんだなっていう風に今回のこの10個の話をまとめていて思ってたわけですよ。本当にねこう学生時代頑張っていい企業に入社してその後の目的っていうか人生の目的って何なのかっていうことですよね。大手企業に入ってなんかそれなりにやっていたとしても、こう一番厳しい時期って、あるわけだと思うんですよね。やっぱり見栄も必要だし、それなりにね取引先と会う時にはいい身だしなみ、いい時計、いい靴、それから、いろいろなね見栄っていうのがあると思うんですけれども、こう何気にこう自転車操業やってる人ってすげえ多いなっていろんな人と話してて思うんですよね。だったらこの好きなことで生計立てられて自分のその得意な分野で思いっきり生きてった方が人生楽しくないかなって思うわけですよ。なんで私がそこまでこの話に必死になってるかっていうと、私自身もですね大学ってそんなに有名な大学ではないですけど超頑張ったわけですよ。時代不登校とか不良やってたのに結局大学頑張って、教員免許取得して就職して、約ね当時で1500名ぐらいいる、学校法人民間教育企業に入社したんですけれど、ちょっとなんか違ったんですよ。何が違ったかっていうと、その企業からすれば自分がずれてんなって思ったわけ。その企業否定とかその企業のやってること否定ではなくて、そこでやろうとしていることから自分がずれてたなって思ったからやめたんですよね。だったら自分でやってみようって思って決心して、同時に覚悟も決めて、でそして何よりも人に何言われようと構わないという決意をして今があるわけです。やっぱりここまで来るには、裏切り者とかねそういうことも言われましたけども、結局一つだけ言えることは、不満とかなんか悪口とか文句とかをね言いながら、いやいや働くのなんて人生無駄だなって思ったわけですよ。先輩とかね見て嫌ならやめればよくないっていう、本当に自分 分がやりたいこととかみんなやりたいこととか大きな夢とかあって就職したはずなんですよ。でもそれがその環境でできないことを文句にして働くのってそこの環境にも失礼だし自分の人生超無駄だと思うんですよね。そこでチャキチャキやって素晴らしい人もいるんですよ。この集団の企業大企業の中で働ける人働くことが得意な人っているわけですよ。でも、まあ、私と同じように今何か、ね、私の当時と同じような悩みを抱えてそこで本当にやっていけるんだろうかっていう悩んでいる人、もしかしたらあなた、まあ、そうかもしれません。ただチャキチャキやってる人は偉いんですよ。偉いんですよ。そこで働けてるんですから。でも本気でじゃああなたが過去の私が本気でそこでやるのか、他にもっと自分の適性もっと言ってしまえば個人でやるのか、まあ、そろそろはっきりしろってことですよね。でちょっとね言葉が悪くなってしまいましたけれども、いい学校いい会社そしていい結婚イコールいい人生っていう固執した考え方ってもう取っ払った方がいいし、本当は誰もがそうじゃない。本当はねそういう考え方ってもう古くて何か行動を起こさなきゃダメだって誰でも本当は気づいてるんだけれども、自分で自分を言い聞かせて生きてる人生をほとんどの人は送ってると思うんですよね。だから人と比べずに、本当のね自分の得意なことそして好きなことそれでいてねこう人生を楽しんでいける、明るい未来を作っていける日々、明日楽しみだなとか1週間後楽しみだな1ヶ月後、1年後っていうのが楽しみだなって思えるような人生を手に入れるための手段と情報はもう今世の中にゴロゴロ転がってるんですよね。それをあとは見つけてこう行動するだけなんですよ。今実際ですね、私のところには、結局どうしたらいいんでしょうかっていう質問が1日に何件来るんですけれども、多少返信に時間かかることもあるんですけどね、100% 全員に返信しております。でマジで切羽詰まったのは電話相談もするし、結構ね、こういう音声として気合の入った返信っていうのもしております。本当にですね、そろそろまとめに入りたいんですけれども、私は中高時代に道を確かに踏み外しました。そして大きく人生を変えてしまったかもしれません。だけどですね、どういう理由でこういうような人生になってしまったのかっていうのは自分でも正直なところ本音も分かりません。ただやっぱり行いが悪かったんだろうなというふうに思っております。友達関係の立ち振る舞い、それから先生方に対しての言動、そして先輩後輩の関係性、その時に反抗をした、親への後悔、本当にいろいろなものがあります。だけど自分でね大学卒業して、教師という資格、教員免許という資格を取ったりとか、デザインのことを必死に学んだりとかですね、力をつけてきたっていうのは自分で自分を褒めてあげられる唯一のことだったなというふうに思うんですね。で自分で何とかするっていう成功事例を自分なりにだけど見つけてきたんですよ。で私の情報発信の根源というのはそれらの失敗からの成功、失敗から成功のプロセスのアウトプットなんですよ。でそれで、今までですね微量ながらですけども、私のこの小さなメディアから本当に中園さん救われましたという人もいるのも事実なんで、私がこう一貫して伝えていきたいことっていうのは、あなたはあなたなんですよ。そして人は人なんですよ。超シンプルですけども意外とできてないことで、私自身もこの考え方にもう本質的になるっていうのはやっぱり時間かかったことだと思いますし、一人じゃ無理だったなっていうふうに思っております。でこの考え方っていうのは意外と固定観念に、縛られているほど人ほどできないと、 しで、だから私はこれからもね、人と比べないで、まあ、今まで通り自由に生きていくし、あなたもこの辺りの類の部分で悩んでるんであれば、そうすることを本当に私は推奨したいわけですよ。これがですね、私の仕事においての方針であって、プラスアルファあなたに伝えたいことなんですね。今回のですね、この10個のまとめの音声っていうのは一切台本とかなしで、ブログの方にもですね、記事っていうか関連記事みたいなのを書いてるんですけれども、私自身が思っていることを、ありのまま話したっていう音声になっております。でですね、結局どうしたらいいんだろうと、自分の力で何とかしていきたいっていうのは分かるんだけれども、情報発信とかアウトプットとか、ブログの構築であったりとか、そういうことをして、好きに生きていきたいとか、悩み抱えてる人って実は結構世界的というか日本の中では結構多くて、そういうような形で行動を移していこう、あるいは全体的にもうどうしたらいいの俺みたいな、どうしたらいいの私っていう人でもですね、30日間限定というか初回30日間なんですけれども、フリースクールという形で情報コミュニティも実は運営しています。完全無料なんですけれども、そちらの方にですね、ぜひ参加していただいて、30日間だけでもね、学んでいただける環境を今私の本当にこの小さなメディアの中ですけれども行っております。頭の中にどうしたらいいんだろう、私はどうしたらいいんだろう、僕はどうしたらいいんだろう、僕はどうしたらいいんだろう、私は本当にどうしたらいいんだろうと思っている頭の中にふわっと浮かんでいる場合はですね、ぜひこの30日間のフリースクールという方にですね、参加してみてはいかがでしょうかという、最後ご案内になってしまいましたけれども、私の方針としていることは人と比べないというお話でした。今回の音声、そして、この10個のお話ですね、の音声の方は以上となります。最後までお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。今後ともぜひよろしくお願いいたします。